では私の今日のね、お話に移らせていただきます。で、今日は潜在意識の、まあね、活用法っていう話でありましたけど、前回結構経費読で皆さんえらい興味持っていただいたこともあるので、前半ちょっと1時間は潜在意識ではなく、できたら電磁波過敏症とかね、電磁波対策について少しね、大事なポイントだけをちょっとお話ね、しておきたいと思います。まあ、電磁波公害って言ってもいいぐらい、まあ、携帯電話の中継等とか、まあ、さまざまな電気製品、特にスマートフォンから出る有害電磁波でね、知らぬ間に電磁被曝をして不調を訴えている人、基本的に非常に増えていますね。まだ電磁波過敏症とか電磁波障害って言葉すらね、日本にはまだ医学界にはなくて、そういう症状があっても認めないっていうのが今の政府の方針なんですね。なぜかっていうと、認めるとね、莫大なやっぱり保証費用が出てくるし、高圧電線の下なんかに人住めなくなるので、人をそのね、移住させるにしても、もうなかなか今の予算のない国のね、借金まみれの情勢の中では非常に無理なので、まあ、ちょっと黙っとこうと何かあっても知らんことにしとこうというのが今の政府の政策ですね。これだね、朝日新聞の方に聞いたところね、朝日新聞社では電磁波について報道するとね、その記者はクビになるんだそうです。だからさっきね、谷口さんからお話がありましたけど、今年12月10日に秘密保全法がいよいよ施行されるとね、本当に大事な情報、まあ、電磁波については全く出てこなくなるでしょうね。それから、ワクチン情報とかね、内海、さんが一生懸命ね、売っている、抗神経薬という精神、ね、病の方に、ね、処方する、まあ、抗うつ剤の副作用とかね、子宮頸がんワクチンの、まあね、問題点とか副作用とか、あと原発に関わる放射の汚染情報ね、被害情報も全く出てこなくなると思うんですね。そんな中でね、我々はちょっと賢くなってテレビ宣伝に惑わされずに、自ら考える能力をね、取り戻すと同時にね、こういった手当てとか改良法を通じて感じる能力ね、電磁波もね、やっぱり感性が強くなると分かるのね。あ、これ使ってるとなんか気持ち悪いとかね、なんか違和感があるとか、なんかジリジリするとかね、そういったものにちゃんとね、感応できるっていうかな、悪いものを悪いって判断できる能力をやっぱり培っていくってことがすごく大事だと思うんですね。人から騙されない能力っていうかね、惑わされない能力、情報に流されないね、やっぱり自分で考える能力を取り戻すってことがね、やっぱり一つこの講座の、学ぶ目的の一つかなって思います。そんな中でね、今世界の電磁波問題、安全基準がどうなってるかってことをちょっとね、初めにお話ししたいと思います。まあ、電磁波って今公害、ね、と言ってもいいぐらいひどい状況になってまして、電磁波公害、まあ、電磁波っていうのは、まあ、電波っていうものと電波と磁波と2つ、ね、あるんですね。まあ、2つ合わせて電磁波って言ってますけど、電磁波っていう意味では高周波を出すね、こういった携帯電話だけでなく低周波っていうね、ものも、あと風車が回るとね、その近くに低周波が生じて不調がね、相次ぐっていう、これも電磁波公害の一つになってます。そういったものや、あとは放射線も電磁波の一つですね。放射線、まあ、マイクロウェーブとかね、いう名前で言われているもの以外にも、非常に強い磁気を発するもの、だからピップエレキ板なんかも一つのね、電磁波の一つに分類されます。まあ、それを合わせて電磁波ってね、一言で呼んでいるわけですけど、この電気製品からね、人間にこの被曝する安全基準っていうのが今世界はどうなっているかというと、これはロバート・ベッカー博士、ロバート・ベッカー博士っていう方が、ノーベル医学賞に2回もノミネートされた世界的な電磁生態学、電磁波と、ね、この肉体との、ね、関係性を探る学問の世界的な権威の先生ですね。 その方がさまざまな実験を通じて得た結論は、電気製品から常時浴びていいね、世界安全基準をこれだけだったら大丈夫だっていう安全基準をね設けましょうと。この基準値が常時1ミリガウスね、これを上限としましょうって、ベッカ博士はいろんな実験を繰り返した中で、これがね、まあ、最高の、まあ、上限であると、これをね安全基準とすべきであると提唱されてきたわけです。ところが今日本人が使っている電気製品ってね、全くこの規制がなくて、世界一電磁波が多い、ね国の一つですね。ところが日本の電気メーカーがひどいのは、海外ってね、ヨーロッパとかアメリカってかなり規制が厳しいもんだから、向こう向けには電磁波が出ない、ね、仕様のものを輸出し、日本人向けには全くそういったね電磁波がカットしてない電気製品を売りつけてますね。でもこんなことをするとね、入れるとねコストが上がるから、ね、アメリカとかヨーロッパ向けのコストがかかる分を日本人がまあね負担してるっていうかね、代替してると言ったらいいかもしれません。でこれ距離がね、離れれば離れるほどこうね電磁波って減るので、距離の二乗に反比例しますから、こう離れて使う限りはね、いろんな電磁波による白血病とかいろんながんとかねかかりにくくなるんです。どうしてもねくっつけないと使えない電気製品っていうのがものすごく被ばくする量を増やすんですね。これね、基本的には14インチのテレビね、これを1メートル離れて見たときに被ばくする、ね量を1ミリガウスって言います。で14インチのテレビを1メーター離れて見たときに被ばくする量が1ミリガウスで、これ以上ね被ばくするといけませんっていうのがベッカー博士の提唱する世界安全基準ですね。で居住空間、皆さんが住んでいる居住空間の空間での常時浴びていい電磁波のレベルが 0.1 ミリガウス、ミリガウスってねこう書くわけだけど、とすべきですよって話をねしています。ところが高圧電線が上にあるとね、大概10ミリを超えるんですね、10ミリガウス。で船瀬俊介さんというねジャーナリストが、常時10ミリを超える家には住んではいけませんよと、即引っ越しをしなさいと。でアメリカでもね、だいたい高圧電線から最低400メートル離れなさいっていう基準があるんですよ。だから日本に来るとね、外国人みんなびっくりするのは、高圧電線の真下に家があること。僕日本人クレイジーって言います。昔マジシャンがこうね、飯田天功さんがアメリカのね方に行ってね、両手にこの蛍光灯をね持つとね、ある場所に行くとね両方が光るような手品があったけど、あれなぜ起きたかっていうと、高圧電線の下に行くとね、アメリカって76万ボルトぐらいのものすごい超高圧線で走ってて、その下に行ってね蛍光灯持っていくと蛍光灯がつくんですよ。大阪の門真市がそうですね。あそこは超高圧線が走ってて、山陽とかパナソニックとかね工場があるから、巨大なね超高圧線が街のど真ん中を走り、その下にたくさん家があって、そこに行ってもね実は蛍光灯がつくんだそうです。ある門真の区長さんが、あまりにもねその区でね亡くなる方が多いんで、どこで亡くなったかってことを地図上にこう書いていったんですね、どこの家で亡くなったか。そしたら見事に高圧電線沿いの家がみんながんとかで亡くなってるんだそうです。そういうことをね報告してくれた方がねいらっしゃったけど、これを研究していったらね、ある時わけのわからない人たちにつけられて怖い思いをしたってことで、あまりねこの世界に突っ込むと、やっぱり電気、ね、関連の、まあ、マフィアって言いますけどね、原発マフィアとかね、いろんな人たちがいるので、ちょっとねやっぱり注意しないといけないようなんですね。テレビは全く、マスコミはこんなことを言いませんね。電力会社が一番大きなスポンサーだから。で研究者もね、電力会社がやっぱ研究費を出しているところが多いので、それに歯向かうっていうかね、不利な研究は絶対研究費下りないのでしないんだそうですね。 テレビも電力会社が必ず大手のスポンサーだからね。テレビからもこんなことは一言も出てきませんよ。実はスマートフォンが出てきてから非常に、ね、病気の方が、ね、増えましたね。今電車乗っても、ね、本見てる人が、ね、全然いなくて、みんなこう、ね、スマホを、ね、見てる人ばっかりになりましたね。こうずっと持ちながらで電磁波が大丈夫かなって思ってね、電車の中で大体あの混雑の時間帯っていうのは、ね、1両に200人とか乗るじゃないですか。でみんなが大体スマホ持ってると、そうトータルの電磁波量ってどうなるのって話でね、私が使っていたあの昔の携帯で、ドコモが出した一番初期の携帯がムーバっていう携帯でしたね。あの i モードがついてなくて、ただ電話するだけという、これ電池が少なくてね、ただあのメールがいっぺんに250しか飛ばせなかったですね。ところが今度は i モードっていう絶えずインターネットに接続する機能がつき、メールが5000文字まで飛ばせるようになり、写メールって言ってね、写真データを飛ばせるようなフォーマっていう機種が出てきた。これはね、ムーバの電磁波10倍なんですね。ところが最近のスマートフォンというのは、今度はあの動画が見れるんですよ。動画が見れるってことはね、ものすごいこれは情報量だから、どんだけ電磁波が増えたかっていうと、フォーマのまた10倍ですね。ラジオっていうのはね、 AM ラジオをつけてると電磁波が吸うとね、ジーッととかするんです。で私のガラケーって携帯はね、大体20センチぐらい近づけるとジャーって音がします。ところが部屋の真ん中にね、ラジオ置いておいたね、このスマホですよ、スマホ持って戸から入った瞬間にジャーって言います。だからその部屋全体が被爆するっていうことですね。電磁波レベルが100ミリを超えます。スマホの、あの電磁波量は100ミリガウスね、常時。なのであの特にね、熱を持つんですね、電磁波を浴びると。このジュール熱っていうのが生じて、1秒間に2億回かな、こう振動がね生じて、なんか分子同士がこう振動して熱を出す、ジュール熱って言いますけど、それがね、脳細胞でも電磁波すると起こるんです。だからこんな形でこうスマホとかしてるとね、1分間通話すると脳の温度が2度上がるんです。ということはどんな状態かっていうと、電子レンジに頭を突っ込んでチンをしている状態です。この辺の血液がみんな固まっていってね、最終的には塊っていう腫瘍ができるか、確か甲状腺 もう被爆しますから、甲状腺がんとかね、甲状腺の場合不調とか、あと目も貫通しますから、一番出やすいのが白内障ですね。電磁波を受けるとね、白目のところがタンパクがね変性して白くなっていく、白内障も起きるし、脳は血管がボロボロになるんですね。で脳梗塞とかね、私は記憶力の低下とか、体のだるさとかね、体がだるくなったり疲れやすくなるんですよ。テレビずっと見てるとどうですか、無気力状態になんかなったってことないですか。テレビはそこそこ離れるけど、ね、テレビゲームっていうのはテレビのほんのこんな前でこうするじゃないですか。近づけば近づくと電磁被爆をするので、やっぱり少しこう2メーターぐらい離れないと被爆量がものすごく増えるんですね。もちろん視力の、ね、低下とかね、脳の無気力状態とか、あと発作性の病気、喘息とか転換とかがねひどくなるってことも実は分かってましたね。皮膚がカサカサするとかね、あのがんの増殖率っていうのとね、電磁波が関連するってことが、アメリカのねフィリップ博士の研究でね、60Hz の、まあ、ごくごく普通のね電気製品を24時間使うとね、がんがどれだけ増殖するかという実験があったんですね。そしたらね、だいたい24時間照射でね、電磁波をがん細胞に、がんの増殖率どうなったかっていうと、これが24倍になったということが報告されています。だからがんの方が電磁波を浴びれば浴びるほど、ブクブクブクブクがんが急激に太るってことが分かってきました、ね、私の、体にがんはないかなって思って、皆さんね、よく MRI っていうね、電磁波による、ね、まあ、写真撮影とかをするわけですけど、まあ、病気の予防検査ということでね、 脳の検査なんかに、特に MRI ってものが磁気ね、共鳴っていう機械が使われるわけだけど、この1回 MRI を取るとね、どれだけの被曝をするか、電磁波被曝をするかっていうと、これね、ひどいんですよ。5000万ミリガウスです。世界安全基準の5000万倍をいっぺんに浴びる、これ私は象眼検査って言ってますね。がんがちっちゃくてもね、1回浴びるだけでブクブクブクブクがんが太っていく状態が出てくるってことです。それ危険性があるってことね。だから言われても受けないこと。どうぞ。CT は、ね、今度はね、放射能ですね。放射線です。こっちは電磁波ね。で、CT 検査っていうのは、これも放射線量が高いわけだけど、世界安全基準が1年でね、放射線をね、大体今までは1ミリガウス、1ミリシーベルト。今これが2ミリシーベルトに上がりましたけど、大体1年間でね、被曝していいね、放射線量が世界安全基準として、もう311前まではね、1ミリシーベルト、それ以降に一気に倍に上がったわけだけど、で CT っていうのは最低でも1回にね、1回受けると7ミリから最大20ミリシーベルト浴びます。 CT1 回の検査で7年分、最大20年分の放射能を浴びるってことですね。で、がんのね、再発防止には、がんの手術した後に年2回受けましょうということで、検査すると病院ってね、儲かるんですよ。これ保険適用外だからね。で、全身をこの、全部ね、こうレントゲンでぐるぐるぐるぐる回りながら、放射能をかけながら検査するわけだけど、とてつもない被曝をします。胃の透視検査でだいたい1ミリシーベルト、肺の透視検査で0.5、ね、ミリシーベルトぐらい。で、1ミリシーベルトね、浴びるとね、1個の細胞にどれだけ傷が入るかっていうと、500箇所ですね。遺伝子に傷が500箇所入ります、1ミリシーベルトで。ってことは、年2回、受けると最大40ミリ。ってことは、2万箇所、1箇所ですよ。細胞1箇所あたり遺伝子に傷が2万箇所入る。ここまで来るとね、修復遺伝子ももう修復不可のお手上げ、万歳状態にこうね、なってしまう。こんな危ないことをしているのが CT であり、マンモグラフィーですね。まあ、もう同レベルぐらいの放射能をね、お乳に浴びます。で、原発に近づくほどに乳がんの死亡率が、ね、上がるってことが、アメリカのグールドって博士の研究で分かってきまして、180キロ、原発から180キロ圏外と比べて、県内は乳がんの死亡率が4、5倍であるってことが、アメリカの、ね、原発の調査、疫学調査でも分かってる。福岡に行くとね、乳がんの死亡率が高いわけだけど、なんでかなと思ったら、50キロ、ここに玄海原発、唐津の原発、これ放射能排出量が福島に続いて第2位です、日本でね。トリチウムとか危ない核種が絶えず煙突から海の中にどんどん垂れ流されていて、それがもう偏西風でね、西にある原発から東に住んでる福岡の人たちがみんな住むんですね。そして魚ですね、魚の汚染がひどくて、それでお乳に被曝してる、ね、人がすごく多いってことが分かったんですよ。で、牛もまたね、同じで、放射能はお乳の中の脂肪細胞にこう溜まっていきますんでね、ダイオキシンも一緒だから、飲み物で何が危ないかというと、牛乳なんですよ。だから今、放射能が福島から全然、ね、汚染水が止まってない状況の中で、これが海に流れ、これが揮発し、雨で、ね、陸地の山とか、ね、草原に落ち、つい牧草とか食べてると、みんな牛のおっぱいに濃縮するんですね。食物連鎖の中で何万倍って濃縮します。だからチーズとかね、バターとかヨーグルト、牛乳を飲んでチェルノブイリの子どもたちはみんながんになったんです。なので牛乳は、ね、今猛毒だと、牛さんが作るから猛毒って言うんですよ。知ってる？ ね、もう結構って、ね、皆さんね、言ってこれ以上 もう飲まない いいかなと思います。すいません、大阪人はありがたいです、本当に。そに行くとスルーしてしまってですね だから自分で言って自分で笑うというね、自爆テロ状態が 悲しい状態が時々ね、ありますね。 で、この原発の、ね、燃えた残りカスの放射性廃棄物っていうかね、使用済み核燃料が生産カリレベルに、ね、戻るのに、人間がね、ちょっと触れただけでも大丈夫ぐらいの、戻るのに100万年だそうですね。100万年かなければ、近くに行くことも触れることもできない、埋めることもできない。100万年、誰が安全に、ね、管理できますかってことです。唐津原発の、ね、使用済み核燃料は、玄海原発の、まあ、宮殿にね、何年間冷却する必要がありますかって聞いたらね、400年って答えがあった。400年間そんな水でね、安全に冷やし続けることが本当にできるのかね。地震でもあって水が漏れたら一巻の終わりでね、もう一回火がつきますから。ベルトダウンって言ってね、大変なことに大爆発するんですよ、原爆と一緒でね。それからね、16ミリガウス、妊娠中のお母さんが常時16ミリガウスね、の被曝をしてるとね、大体流産が引き起こされるってことが分かってきました。特に子どものね、小児がんはわずかね、2ミリガウス、常時2ミリガウスの電磁波を浴びると子どもに脳腫瘍とか白血病とか甲状腺がんというね、病気が出てくるってことが分かったんです。実は皆さん、リニアモーター化がね、2000何年25年なんかに開通するって言ってるけど、なぜ今までリニアモーターカーが、ね、この実現できなかったか知ってます？理由、電磁浮上、電磁波の中を走るんです。関わった実験した、ね、学者がみんなね、白血病と甲状腺がんで亡くなった。電磁波被曝で、とてつもなく電磁波が強力でね、これ乗っただけでがんがつく24倍どころじゃないですよ、100倍とか200倍の増殖率で増えていく可能性がある。私これ動く棺桶ってね、呼んでますけど、早くあの世に来たい人は大体10往復ぐらいするとね、いけると思いますね。間違ってもがんの人がね、乗ったらあの世の夢の超特急ですっとあの世に行っちゃいますよ。 だからね、時間短縮しなければみんな被曝する、だから早く行くんですよ、ね、大阪東京間とかがわずか30分とかで済まなければ本当にがんが多発するわけでね。新幹線だけでもひどいんですよ。特にね、5号車と12号車上にパンタグラフがある車両っていうのは、とてつもなく電磁波が降りてくるので、5号車と12号車のパンタグラフの下はね、最後まで人乗せませんよ。満員になった時に初めてそこに行くようにしてますね、あそこは。危ないんですよ、知ってるの、みんなね。特にね、窓側がひどいんです、窓側が。通路側が安心なの。
それはどうしてですか？
外からこう、上から電磁波がこう、上、高圧電線走ってますから、まあ、こう回ってくるみたいでね。下には強力なモーターがあるでしょ。このモーターが実はものすごい電磁波を作るんですよ、モーター。じゃあね、皆さん、ドライヤーってあれなんですか、中身。強力な1000ワットで回るモーターですよ。だからね、大体ドライヤーなんていうのは1000ミリガウスぐらいいっぺんにこう浴びますから、だからね、頭の近くで使わずにね、設置型を買ってちょっと離れたところでこうね。女性はなかなか難しいから。一番危ないのがドライヤーよりもね、カール式アイロンの方が危ないんです、接着するから。直に電池が入りますから。子供にね、カール式アイロンが実は非常に危なくてですね、これが大体小児白血病ね、これは小児白血病になりやすい、ね、率、これがね、カール式アイロンは、3年以上の使用でね、3.56倍、通常のね、大体4倍近く白血病が、ね、子供の白血病が増えるってことがもう実験で分かってますね。いかに危ないのが、このミュージック、音楽を聴くね、イヤホンマイクですね。よくスマホにね、通してこう聞いてる人がいるけど、結構耳から直に電池が入ってくるみたいで、 3年以上のヘッドホンステレオの使用でね、やっぱりこの白血病は 3.04 倍ですね。
うん、
そうですよ。もうみんなね、すごい電磁波だらけになってるという、うん、でこのどうしても設置するしか使えないのが電気カミソリ。私昔ブラウンとかね、使ってましたけど、このショックでしたね。このね、電磁波見て、なんと15000mg、電気カミソリは15000倍、安全基準のね、その5分間ずっと浴びるんです。と甲状腺がよくねした後に腫れたことがあって、こう被爆したのが分かってね、それから今全部この苦痛のカミソリね、電気が出ないね、指導に変えましたね。あれも危ないですね。あれもね、すごい電磁波出ます。モーターがあるものは危ないんです、みんなモーター。ってことは掃除機なんてものすごい電磁波ですよ。強力なモーターが入ってるじゃないですか。ただね、マイナスイオンで中和できるので、ドライヤーでもマイナスイオン発生っていうね、のはかなり減ります。まあ一番いいのは自然乾燥ですけど、なかなかそうもねいかない場合もあるので。でね、脳が電磁波を被曝することが、ね、減るのが実はね、天然のハーブでヘナなんですよ。ヘナをつけておくと、ね、電磁波をことごとく頭がカットします。
よかったね。だから私はいつも頭痛がするのは、やっぱり相当頭がやられたま
って意外に ね、ここは使ってないけど、蛍光灯ね、これが結構電磁波多くて 100mg いつも出てます。1本で100ミリってことは、2本で200ミリ、3本で600ミリ、3本で300ミリか。LED はね、青色ライトが使われてて、これが自律神経がむちゃくちゃ悪くなる眼鏡なんですよ。興奮してね、私は、ね、目が痛くてダメなんです。あれうち一切使ってないけど。
何がいいんですか。
白熱球がいいですね、昔ながら。もっといいのはろうそくね。もっといいのはホテルの光とかね。
月の光
とか。暗くなったら寝るって言うの。暗くなったら寝たら一番いいね。もうね、寝るが一番です。電気使わない生活。蛍光灯に発がん性があるってことが分かってきまして、発がん性それよりもバイタライトっていうね、フルスペクトルの蛍光灯があって、フルスペクトルライトね、普通の蛍光灯はクールホワイトって言って、青の、ね、光が多いんですよ。これは青系統がダメなんですね、人間にとって。自律神経が興奮して、ね、眠れなくなりますからね。カルシウムがどんどん溶け出して、ね、骨がもろくなるとか、闘争的イライラするとか、視力が低下するとかね、がんが悪化するとか、発がん性があるってことも分かってきたの、蛍光灯にね。ドイツの病院では蛍光灯は使用禁止ですよ今。皆さん、ね、コンビニ行くとどうですか、天井。あれ多分数えきれないぐらい蛍光灯が、ね、あるでしょ。あれ24時間ですよ。そこで働く人が、ね、大丈夫かなっていつも思うんだけど、まあ、少し距離があるからまだいいんだけど、実はこの天井ってことは、その上の部屋に電磁波が漏れるんで、40センチぐらいしかね、下の家と上のマンションかな、隙間がないので、そこに寝るとね、下から被曝をします。だコンビニの上のね、マンション絶対ダメです。寝てるだけで常時被曝しますから、ものすごい量、居住空間10ミリを超えます。さっきの10ミリもう転居しないといけないレベルになる、蛍光灯だけでね。家のブレーカーがあるでしょ、の後ろに部屋があったら、そこもものすごい電磁波です。テレビがあって、テレビが置いている後ろね、電池が出てますから、その後ろが寝る部屋だと、これやっぱり被曝量がすごく多い。もう壁なんか通過しますか、電池は関係なく。だからその電気製品を置いている横の部屋に、例えば居間とかね、なしは枕元とかこうあるとね、それだけで被曝するので、要注意、ね、してくださいね。これね、福岡 の柳川にね、漢方薬局さんがあって、知り合いの先生がいてね、その先生が聞いた話では、全身の筋力が無力化する、筋無力症に、ね、なった人がいて、増えてるんですよ、筋無力症。まあ、味の素が一つ原因だと言われてるんだけど、 実はこうオーリングして、あ、 LET でこうずっと見ていったときに分かったのは電磁波なんですよ。電磁波を少しでも浴びるとね、もう力が抜けるってことが分かってきて、もう常時こう抜けてしまう力が入らない、ね、緩んでる状態、これが今ね増えてる筋無力症って病気だけど、分かったのは寝るときにね、その人ね女の人でしたけど、目覚まし代わりにスマートフォンを枕の下に置いてね、寝てたそうです。そしたら自律神経がみんなこう被爆するじゃないですか、脳幹が。で全身の筋力がね抜けていくような病気が出てきて、それやめさせてね、寝るときは全部ね電気止めて電磁波の出ない部屋に住み始めてから治りましたね。私の知り合いがギラン・バレー症候群って、やっぱりね足元がだんだん運動ができなくなって、立てなくなる、歩けなくなる、自分でトイレも行けなくなる、最後呼吸が止まる、ね、口も話せなくなるっていう状態になってきて、で病院にね入院して 一命は助かったんだけど、免疫グロブリンっていうのを大量摂取してね助かったんだけど、その後頭が痛くて眠れんと、吐き気がする、目がチカチカする、心臓が止まりそうとかね、気を失うとかっていうね、その症状がみんな電磁波の過敏症の症状だったんで、私ね電磁波買ったのショールを持ってるもんだからね、貸してあげたのよ、その子に病院にお見舞いに行った時にね。これねスイス製の銀繊維を使った電磁波カット、デジカル繊維って言いますけど、世界で一社しか作ってない、ね、こっちはもう普通の、ね、面ですけど、でこれをねこう巻くとね、あらゆる電磁波がカットされますね。私新幹線乗るときに大事なところをこうやってね、
大事なところ
隠したそう、垂れなしのブドウにならないようにこうね、そうそう、ちゃんと芽が出るようなね、遺伝子組み換えの種じゃないようにこうね、こう頑張っていつもスマホをねこうよく男性でここら辺にこう差し込んでて、これ全部こう被爆しますからね。だからね、精子の奇形が増えてまして、頭が2つあるとかね、尻尾がないとかね、なしは精子そのものが、まあ、5分の1ぐらいに 4,50 年前から比べると減ってる。だから絶対こんなところに入れちゃダメ。胸ポケットはもっと最悪、心臓ボロボロになりますからね、血管が、心筋梗塞将来多いですよ、胸ポケットと頬で、ここにねサックっていうかこうつけてこう刺してもこう被爆するんです。私ここにねちょっとね腫瘍っていうかな、ちょっと不具合があるってことが LT とかすると分かるんだけどね、 S 字結腸のとこぐらいか、なぜかというとここにねずっとね仕事中ね携帯を刺してたんですよ、こうサックを入れて、でこの辺を被爆した、血行不良、発がん性があるからね、でこれ調子悪いんですよ、それしか原因考えられないんですね。よくズボンにこう携帯入れてましたもんね、あれだいぶ精子減ったなとまあでも4人いるからね、もう1人もね、いらないかなとあ、すいません体力不足ですいませんまあこんなね貸してあげたら、その女の子ね一切頭痛がなくなったんですよ、その瞬間から。吐き気も心臓のバクバク感もね、それでね、その入院した部屋にさまざまな電子機器があったもんだから、電子機器がない部屋にね移動しなさいって言って、一番端の隅の部屋にねいた瞬間からケロッと治りましたね、いろんな症状が。ああこれもギランバレーも電磁波が大きな影響してるなってことが分かり、その子ねフェイスブックで1000人ぐらいつながってるから、毎日ね毎日すっごいずっと暇見つけてはスマホを片手にやってたの。その電磁波の問題と、あとね通話、たくさんの人に通話してた、それで電磁波でやられたのかなって。あ、これそう、これもデジカルの、これそう、中がデジカルカット製、
これがあれなんですか、この生地が、この生地が、この生地、
そうです、これこれこれこれ、
ね、メッシュみたいな、
これは銀、作ってないです、作ってない、
その生地を輸入して作ったんです、
そうです、この生地が1メートル1万する、1万円する最高級な生地なんで、
売ってるよね、
これほとんど出ないから、これだったらね身につけても大丈夫なんですよ、枕元に置いといても大丈夫だけど、まあ寝には寝ようってね、つつが部屋に置いとった方がいいけど、結構高周波をカットする、ね、二重に巻くとね電波切れます本当に、ね、ただね、こ こんなことを大体的に言うとね、大体なんていうかな、いろんな圧力がかかりますので、うん、絶対普通のところでは売られてない商品ですね。最近あの冬バージョンでね、デジタルショールこんなのありましたね。高いですよ、1万5000円ぐらいでしょ。ああそうそう、いいですよ。あ、通販で買います。うん、大体冬はこの柄と、あと私の柄と2つあります。夏は夏バージョンであるんだけど、まあこれ最近できたばっかり、ね、だからね、本当エプロンの下にこう、エプロンの下にこう巻いておくね。そうするとね、あの IH 使っても被爆しないんですよね。あの IH が最悪で、あ、その前にあのライトね、あのこのフルスペクトライトは電気屋さんで全く売ってなくて、インターネットでね、バイタライトで検索するとね、あのねじれた電球が出てきます。いろんなあのなんていうかな、蛍光灯にね、ライガーできるフルスペクトライトで2万4000時間ぐらい持つので、 LED よりさらに持ちがいいです。で、あのいろんな電磁波、ね、出さない目に優しいライトで、非常に、ね、色がきれいに映ります。一部の美術館とか写真館とかではこの、ね、バイトライトが採用されてまして、いくら勉強しても、ね、目が疲れない、眼精疲労が起きない、それから集中力が、ね、継続するということで、アメリカの、ね、今あの学校では続々と、ね、あの蛍光灯をこの、ね、フルスペクトルに変えてるんですね。非常に脳が興奮しにくくなる、で集中力が上がる、いろんなあの脈拍とか、ね、血糖値とか正常化するということで、太陽の朝8時の光と同じ、ね、色合いの光、フルスペクトルっていうものが輸入されて、日本ではバイタライトって名前で売られています。
それはインターネットしか買えない
んですか？買えないです。一般に置くとね、多分ね、圧力がかかりますから、こそっと販売してる。
器具はあの普通のこの
もう全部器具に変えれます。こういった白熱球に変わるものもあります、スパイラル状のね。ただ4000円ぐらいする、ちょっと高いです。こんな長いから短いのかな、ね、勉強机用なんかは特にね、子どもさんに、ね、買ってあげると、多分視力の低下がね、受験勉強しても起こらないですね。バイタライト、ね、これ買ったらザッツライトって言われますよね。あとで座布団持ってきてくださいね、はい。それから、あ、特にね、あのひどいのが、設置してしか使えないのがホットカーペットですね。これちょっとね、30センチ離れてこう当ててもね、全然暖かくないけど、ホットカーペットのこの電磁波は半端でなく強くて、これだいたい座った瞬間300ミリガウス、ね、ありますね。日本でね、1億枚売れてます。1億人が被爆するわけだけど、どこを被爆すると、ね、良くないかというと、特に妊娠中は、ね、お腹の被爆ですね。で、お腹の中の子宮の中で赤ちゃんは妊娠中、頭が上向きか下向きかということは、脳が被爆する、脳腫瘍ができる、ね、なしは甲状腺がんの可能性が出てくるということで、妊娠中は特に使ってはいけないのがホットカーペット。これかける時間だからね、だから長時間座る人ほど被曝量が増えるってこと。だって結構ね、ホットカーペットの上にまたこたつまでね置いてね、こたつもだいたい100ミリガウス出てますから、だいたいね、プラスこれで400でしょ。でクーラーも100ミリガウス、テレビがだいたい、テレビはまあ1から2ミリ、ね、ガウスぐらいだと思いますけど、まああらゆる電気製品、あ、ビデオデッキもだいたい100ミリガウス、ね、出てますね。あと AC アダプターっていうね、この、ね、あの電圧を変換するアダプターが、さまざまな、ね、充電器とかついてるじゃないですか。あれ1個あたり20ミリガウス出てますから、4つつけたらそれこそ80ミリガウス。そこのコンセントの近くに頭を向けて寝てるとね、ずっと被爆しますから、夜は電気製品を基本的に切って、ね、表のスイッチを切って寝るとかね、する工夫が必要かなと思います。 ホットカーペットはね、設置するしかちょっとこれは暖が取れないので非常に危なくてですね、ホットカーペットを使った時の1000点以上ですね、子どもたちの1000点、以上がどれぐらいかというとですね、大概データによると10倍っていうデータが出てますね。1000点以上が使ってない家庭と比べるとね、赤ちゃんの奇形率が10倍以上になる。で、3センチ、ね、離れても浴びる電磁波が、110ミリガウス。でも3センチ離れたら皆さんホットカーペットの価値がないでしょ。ね、多分前を見ても一緒という話がありまして、これはゼンケンというね、もともと浄水器のメーカーさんが電磁波の出ないホットカーペットを作っている。だからうちではそれを使ってます、ゼンケン、ね、ゼンケン。自然食品のお店に行くとね、パンフレット置いてますので、あります。ゼンケンがあの電磁波が全く出ないわけじゃないんだけどね、ほとんど出ない、ほとんど出ないっていうものを実は作ってるね。これじゃない、ちょっと今資料がね、ないんですけど、電磁波の出ないあの電気毛布も作ってます、その会社。電気毛布もかなり被曝するので非常にあの危ないって言われてまして、だからまあそういった安全なね、電磁波カットの今グッズが自然食品店さんで売られているので、ぜひそういったねところのものを買われるようにねされるといいと思います。だから船瀬俊介さんはホットカーペットのことをね、がん増殖マットって言ってますね。がん増殖マット。ちょっと今日は一つしか持ってこなかったんで、またいる方はね、これはもう送料無料でいつでも送れますので、言っていただければ、あの1週間か10日入ればまたね、あのうちに在庫が来ますので、はい、ぜひまた、活用させていただければありがたいです。それからね、もっと危険なのが IH クッキングヒーター。海外ではね使用禁止なんですよ。電磁波基準があの海外厳しいから、使ってるのは日本ぐらいですね。あと全然使ってませんよその国は。 IH クッキングヒーター、これオール電化ってことで日本でね500万台、ね、今あのガスを使わないあの、ね、そういった家がね非常に多くなりましたね。500万台ですよ。それであのなんでオール電化を進めたかっていうと、その進めたね大元が東電ですね、東京電力。その当時電力が余ってたんですよ。でもね、さらにもっとね原発を作ろうと思ったら電気が消耗してくれないと困るってことで、でガスをねガス会社ターゲットにして、ね、とにかくオール電化ってことを進めてきたんですね。そしたらどんどん原発がまだまだ作れますから、でその利権でねまた儲かるようになるんですね。この IH のだいたいね一連式って言って、よく鍋物するときにテーブルによく置きますよね。あの一連タイプでナチュラルが作ってるものが411ミリガウス。だからね PL 表示でペースメーカーしてる人は使っちゃいけませんって書いてます。よくね電車でもペースメーカーね、はい、いる人の近くでは使わないようにっていうのは誤作動を起こすんですよ。あ、誤作動といえばね、一番ひどいのが東京タワー。東京タワーあの証拠群っていうのがあって、近くに行くとねビデオカメラが勝手についたりとかね、あの携帯が電波をね異常な状態となったり、カーナビが誤作動したりとか、そういった心霊現象と思われるような不思議な現象がね1キロぐらい近づくとね、いろんな電気機器にトラブルが起きたってことがあって、東京タワーシンドロームってこれ言われてる、ね、誤作動を起こす。これはあの電磁波の影響ですね。 ということは皆さんね、東京スカイツリーは東京タワーの何倍も電波を出しますから、多分ね半径数キロにわたってみんな住民が被爆をします。電子レンジの中で住んでるようなものですよ、あの近くの人たちは。だからあそこに登らないことね、間違っても登ると被爆をして帰ってきますから。
スカイ
ツリーね、東京、うん、だからどうしてもって時のさっきのねデジカルをこうね頭からかぶってこうね行けばまあ安心かなとは思うんですけど、でアメリカ製の一連式のね、IH ヒーターは1070ミリガウス。で、あの110センチ離れても、110センチでも離れてもね、絶えず16ミリガウスを浴びるので硫酸が起きるってこと。で、船瀬俊介さんは安全レベルになるには IH から2メーターだそうです。離れて使う。そうそう。だから長い3メーターぐらいの菜箸を買ってきた。遠くから。ね、それぐらいやっぱり危ないんだそうですね。IH クッキングヒーターはやっぱり増顔ね装置だって船瀬さん言ってるので、子宮筋腫とかね子宮がんとかだってお腹の近辺にこうまず当てるんですよ。こう打った瞬間腎臓を被爆しますから、まあどっちにしてもやっぱ危ない器具なので、特に子どもたちはこう小さいから頭を被爆しますね。そういう意味でも IH はやっぱりね極力使わない方がいいのかな。でこの IH に変わるものとしては電磁波が出ないラジエントヒーターっていうのがね最近開発されたんですよ。うちもラジエント持ってますよ。だからラジエントヒーター、これは遠赤外線を発する、ね、ヒーターで、特に還元っていう力が強いから電磁波をね相当このなんていうかなエネルギーのいいエネルギーに変換してしまうようなもので、パッと見てあの色がこう赤くなっているので火がついているのが分かります。でもあの電磁調理器は光が出ないからね、うん、ついているかついていないかは分からないでしょ。でこれ酸化しにくいんで大阪の製粛協会でこれ油を揚げる、ね、揚げ物コーナーに必ず置いてました。そうするとねカラッと上がる、サラッと上がるのと油がなかなかね酸化しない、劣化しないということが分かってて、しかもね痛みがね神経痛とかリウマチがある人は近くに行くとね血行が良くなって痛みが取れるんだそうですね。だからちょっとね、ちょっと手がこわばるなとか痛いなって時には、まあ、鍋をのっけてこうねこう暖を取ると火鉢みたいに、あ間違っても座っちゃダメですよ、ポチッと大変なこと
じゃあこういうものなんですか。
こう一連式のこういうのもあるし、あの三連式のねIH にスポンと入れ替えができる三連式のものを売ってるので、だから30万ぐらいしますよ。一連式で10万かな。でも長期的に見たらねやっぱり安全感全然違いますから、テント調理
施設の調理はね、IH じゃないと許可ならないんですよ。
そうなんですか。
2階はそれと IH こう入れたんですけど、後で赤外線も取り替えました。そうでしょ、ごそっと赤外線なので変えられる、
変えられますんで、はい、そう正解。
でもあの検査はあの IH じゃないと許可ならない。
ひどいですね。
だからすごい、ね、あの本当にわからない。
電気業界とで結託してますね、それをね、住宅業界が。最近のマンションは全部この IH になってしまったんで、ガスがないのはなぜかっていうとね、配線にすごいお金がかかるんだそうです。各部屋にパイプを通すっていうのは、だから工事としてはかなり安くねマンションができるってことで、電気の配線だけだから、だからラジエントが、あさっきの IH がね一般のマンションでは普及してます。まあねこういった安心できるものをねまず使っていただくってことがいい、まあ、ガスが一番いいです。ガス会社もねこのデータ持ってますよ、電磁波がいかに悪いかってこと。だって電気業界と、ね、反対、ね、立場だから、電気業界は全くこれを、ね、潰しますけど、電磁波障害ってこと。ガス会社はたくさんデータ持ってますから。そうそう、仲良くなったらこういう情報が、ね、もらえますよ。それから電子レンジね、これはとてつもなくひどくて、これね熱するとねあらゆるものが酸化するんですね、熱した瞬間。あの 食物を構成している分子がお互いにこうね擦れ合って熱が生まれるってことで、全く熱の発生源が違うんですね。その間にねビタミンが破壊されます、ミネラルがなくなります。要は死んだ食品ですね。酸化しまくった、劣化した、とてつもなく命のレベルが低い、波動レベルは最低になりますね。いくらいいものでも LED 測ってすごく力が入ってもかけた瞬間ね、電子レンジもうふわふわに力が抜けてしまうんですね。それぐらいパワーが落ちる。これを食べるとね、実は人間の血管がボロボロになるんですよ。私ね、なぜ分かったかっていうと、外国から輸入木材っていうのは自然乾燥なんかする時間がないので、こうやって電子レンジみたいなもので、ね、乾燥するらしいんですよ。私薪割りをこうするもんだから、割るとね中ねボロボロなの、中がねボロボロ朽ちるの、木がこう腐ってるっていうか、剥がれ落ちる、繊維がボロボロになってます。でも国産のヒノキとか杉っていうのはね、自然乾燥のものは中しっかりしてる、輸入木材は中ボロボロってことに気がついて、なぜかって言ったら電子レンジ効果、これですよ。人間もね、だからこの周波数の、低周波っていうかな、高周波か、受けるとね血管が硬くもろくなり、動脈硬化、だからこんなところにね、さっきのスマホなんて入れておくとね、心臓の血管ボロボロになるんですよ、電子レンジ効果でね。それ私もね、携帯にはコスモチップっていうのをね、知ってますよ皆さん、コスモチップって、朝のね、こういった こんなコスモチップっていうね、これをつけると熱に変換する優れもので、私いろんなグッズ持っててね、1万もするこう携帯に貼るものあったけど、メーカーさん来て測ってくれるのね、どれだけ電池が取れるか実験をすると、他のは全然ダメで、これだけみるみるみるみるこう電車がカットになるんですよ。そんなちっちゃいんだけどね、これ優れも。
1万円ぐらいするんじゃないんですか。
あ、これは大体4000円弱、3800円かな。
また違うのかな。
私がつけてるの、こっちはタブレットはもう電車が強力すぎて、もっと大きな強力なねタイプをつけてます。表面にもこれつけて、あとそのさっきのねエネルギーマークもつけててね。これぐらいしないととてつもなくひどいんです。しかもやるときにはここお腹に、ね、さっきのね、ショールを巻いてねでやってますから、それぐらいこれひどいですよ。パソコンとかこういったものね、タブレットとか、だから時間によるわけだから、被曝量は学校でね使うときに、最近は Wi-Fi が取ってる、 Wi-Fi、 これものすごい電磁被曝しますんで、家の中に Wi-Fi つけてはいけません。今ねアメリカ、フランスとか、オーストラリアでは Wi-Fi を禁止しようっていう運動がされてまして、子供が被曝するからね。でフランスでは6歳未満の子は絶対携帯は使ってはいけない、で15歳未満は、確かねこれも携帯を使ってはいけないのか、そういう法律がフランスで施行されましたね、2012年に。子どもは被曝に弱いからね、子どもたちにそういった電磁波グッズは使わせないようにしましょうという運動が海外で起きて、アメリカでもね携帯電話で脳腫瘍になったということで訴訟事件がすごいんです。携帯会社みんな敗訴してまして、負けてますね、続々とね、携帯電話で脳腫瘍、ね、でもこんなことを言うとね日本人も訴訟問題になるから全く言いませんよ。だから賢くなって、特にスマホなんてここで話してはダメです。イヤホンマイクってね、こうマイクがこう来ると20分の1ぐらいに電磁波が減るので、ね、これをつけるか、もしこういったものを貼るかねして、必ず使うようにしてください。コスモチップって言いますね。これね、電子レンジの代わりになるね、すごい優れものが先に出てきまして、スチームオーブンって言いますね。スチームっていう蒸気は電磁波を還元って言ってね、マイナスイオンで電磁波を中和する力が強いもんだから、炭とかっていうものも蒸し焼きって言って蒸気をかけて焼くことで、酸化と反対の還元っていうね、血液サラサラ効果が実は生まれるんですね、なので最近ね自然食品店で、九州でもねスチームオーブンが大ヒットしてます。スチーマーかけてね、こういった高周波を使わずに、ね、 電磁波を使わずに、ね、温める、蒸気で温めるような機械が今大人気なんですよ。だからね、多分いずれ関西にも出てくると思いますけど、スチームオーブンで今大ヒットしてるね、電子レンジの代替品だということをちょっとね知っていただければと思います。はい、それから、子どものね急性白血病について国立環境研究所というところが出したデータがありますね。子どもの小児白血病ね、急性白血病、子どもの急性白血病について、日本のね国立環境研究所、ね、ここが2003年に出したデータによると、子どもにね4ミリガウス以上の電磁波を浴びさせると、この急性白血病の率がね 4.73 倍になるという。何もね電気製品使わない子どもに比べて白血病のね発生罹患率が約5倍になるってことが分かってきました。それから脳腫瘍、子どものね脳腫瘍はどうなるかっていうと、4ミリガウス以上の被曝でね 10.6 倍、約11倍ぐらいに脳腫瘍発生率が増えるってことで、これが分かっているからね、オーストラリアとかフランスではちっちゃな子に携帯は使用禁止なんですよ。でも今ねお母さんがね最近子供たちを何を持って遊ばせるかっていうとね、こんなものを見せてね、これ動画を開かせて、ここでいろんなお遊びさせるのよ。これ危ないですよ。もう手からもこの心臓も頭も全部被爆しますから、こんなもので子育てしてはいけないってことですね。ちょっと注意してください。でカットするには、私もこう着てる天然のね繊維、木綿とかオーガニックのコットンとか麻とかね、あと絹もマイナスイオンを吐き出すので、マイナスイオンがあるとねプラスイオン化する電磁波が中和するんですよ。なぜ私がこんな服着てるかっていうと、もう新幹線とか飛行機ねあちこち移動するもんだから電磁波を吸いまくるんですね。だからまあこれプラスさっきのショールプラスこういったもので身をずっとガードしてノップ乗る必要があって、ここには絹を巻いてね、ここには麻をつけて、これで甲状腺の被曝を守ってるわけだけど、やっぱり移動が激しいとどうしてもね被曝によって調子が崩れるんです。で特にね注意してほしい車はね、ハイブリッド車ね、これひどい被曝をするので。これはね特に運転席の後ろね、後部座席が被曝量が最大なんですよ。私なんかこれ乗ったら吐き気がする、この車頭がガンガンしてね。でプリウスの乗ってる人の運転が荒いのは有名でね、急に速く走ったり、もっと反対にもトロトロ走ったり、運転がね安定してないってことは有名なんですよ。自律神経失調している状態を作るのが電磁波だと。多分電磁波の影響で脳がおかしくなってると思われますね、運転中ね。自分じゃ気づきませんよ。びっくりした、
びっくりしました。
おー、脳ってすいません、もう食傷気味でね、もう言うなってんですよもうね。だから私はね、さっきのショールとかね、やっぱ巻いて椅子にかけて乗ったらねいいよって話をする。でも極力ねやっぱりねあまり注意しないと、やっぱり毎日のことだから、通勤でね何時間乗る人は危ないですね。プリウスのタクシーなんかがあってドライバー大丈夫かなっていつも私ね思うのね。
なんか車に何かこう貼るのにな
んなり、うん、だからうちの車はねこういったものとかをシートの後ろっかとかに入れるし、電磁波がカットのねやっぱり特に一番ひどいのがカーナビね、なしはラジカセ、ああいうところからもう近くじゃないですか、ものすごい被曝量なんですよ。ああいうのに貼ってますよ、コスモチップとか。あとね、なんていうかな、空気の吹き出し口に貼る式のものもあってですね、あとでまたお見せしますけど、それもまあ安心かなって思います。ただね マイナスイオンさえ取り込めば大体電磁波をカットできるので、一番マイナスイオンの濃縮した食べ物が何かっていうとね、実は玄米ですね。玄米っていうのはマイナスイオンの濃縮度が極めて高いってことが分かっています。それから次にあのマイナスイオンが多いのが小豆ですね。小豆もなぜ枕に小豆を昔入れたのか、なぜお手玉の中が小豆だったのか、このね、あの顔の前でこうねお手玉してると、お手玉っていうかな、マイナスイオンが発生するので非常に元気になるんだそうですね。頭もマイナスイオンで血の流れ良くなるからぐっすり眠れるってことを知っててね、
その乾いたの小豆
そのものを枕に入ってた、
もうマイナスイオンを
出します。
そうです。
まあ、腎臓とかっていうのは最も電磁波が吸いますんで、腎臓病に小豆がいいっていうのもね、そういった意味がねあるのかなって思いますよ。
まあね、そうですよね。でもそれ
チン
しちゃいます
よ
ね。温めるの
によく売ってる。だからチンは、あっち念仏食って言います。チンチン鳴らして華やくあの世に来たい人がどうぞ。念仏食ね。あとね、イグサとかね。昔の畳なんていうのはマイナスイオンがすごく多かったし、土壁なんてはケイ素が入ってますから、藁とかねケイ素の多いものが、だからそれ自体がエネルギーを還元するし電磁波をカットしますから、天然の木これも電磁波をカットしますよ。人んちとって植物が部屋の中にあったり庭木があるとね電磁波をカットします。特に中継アンテナってとてつもないエネルギーでみんな被爆してね調子が悪いんですね。マンションとかにもう当たり前に中継アンテナがついてるけど、その近くの部屋はみんなものすごい被爆をします。マンション全部が被爆をするっていうぐらいひどいです、あの中継アンテナね。もしついてしまったら引っ越しした方がいいという品物ですね。まあ、高圧電線はまだ高いからいいけど、中継アンテナはもう近くに立ってますから、部屋のねすぐ上とかね危ないんですよ。だから中継アンテナつけますって言ったら絶対反対してくださいよ、ね、居住空間が10ミリ超えたらねもう引っ越し、ね、しなくてはいけないって言われています。そういう時にはどうしても引っ越しできなかったら、あの麻布をね、まあ、ちょっとのれんとか、ね、壁とかにこうかけておくだけでも電磁波がカットしますね。今日ね、ふっさんね、その朝の携帯のくるむね、ものを持ってきてたけど、あれすごくいいんですね。うん、はい。だからそういった天然素材のね、絹、麻、木綿、いぐさ、ね、あとは天然の樹木、あとね信州焼きっていうね、セラミックが電磁波がカットできるってことが分かってきて、信州焼きっていうね自然食品のお店でね陶器が売ってます、ね、あの夏でも置いてます、陶器っていうけど、ね、陶器限定ではなくてね、いつでも買えますんで。和薬に長石っていうねケースをねをかけて焼いてるので、ここに物をね3分ぐらい置くとね、お塩でも甘くなるんですね。食欲がないっていう人でもここにねおかゆを持ってあげるとね食べれるんですね。そういったねエネルギーを転換するねセラミックね、セラミックっていうのはマイナスイオンを出す力が多いので、浄水器の中にもね還元っていう目的で炭とかのセラミックが多数入ってますね。まあこういったあの信州焼きでできたね、実は電磁波カットのグッズがあって、配電盤にこう貼るとね電磁波が出なくなるとか、車にねそういった陶器の人のいろんな形のものを置いておくとね電磁波を吸うとかね、そういう形でどうしてもね電子レンジを使わざるを得るときには信州焼きのお皿に乗っけてねチンするとかなりマシになるとか、そういう働きがちょっとある。たくさんお椀とかマグカップとか売ってるので、入れるだけでもちょっとね添加物が中和されたりとかね、そういう力がちょっとあるんです。なかなかそれが買えないわって時にはお茶でも何でもねこの上にこうね置くんですね、こうねパウチした方がいいけど水をはじきますから、そうすると一瞬でエネルギー波動が変わりますこれね。まあまあ実験されたらね LET 使って実験してみてください。ここに置いたお茶とね置かないお茶でどんだけ違うかってことをね、まあ、3分ぐらいかかりますよ。3分ぐらいこれこうね置いてね3分ぐらいして前屈するとね大体5センチか10センチくらい上がります。
はい、
5センチから10センチで曲がる、このよく曲がるように、ね、そうです、ね、 と EM なんていう菌も、あの電磁波をカットする力が、ね、実はあのいい菌っていうのはみんな電磁波をカットする力、マイナスイオンを出しますので、最もいいのは発酵食品ね。例えば梅干しとかね、味噌汁を飲んでからレントゲン浴びてもほとんど害がないんですよ。だから必ずレントゲン検査ね、どうしても、ね、受けなくていけないっていう人もいますね。そういう時には朝から味噌汁とね梅干し、ね、取っていけばまず被曝しません。
絶食じゃないですか。
それは、まあ、ご飯もプラスですよ、ね、梅干しと味噌汁だけってじゃなくて、ね、それを食事の中に、ね、入れて、ね、食べたらっていうことです、ね、それだけで少しとは言いませんけどね。だから放射能もね、味噌汁は抜きますね、内部被曝を。だから電磁波とかあのそういったものに対応しようと思ったら、なんか発酵食品ね。
菌ってことなんですか？良い菌。
良い菌が、あの発酵っていうのはね、還元って働きなんですよ。発酵の反対は腐敗っていう、腐敗は酸化、発酵は腐らないってことで還元なんですね。元に戻すね。あの酵素飲料なんていうのは、あの賞味期限がないぐらいずっと長持ちします。お酢だってね、一生もんでしょ。腐らない働きを還元って言います。だからとにかく発酵食品をしっかり、ね、食べ、まあ、お米はできたら玄米とかね、雑穀食べとけば、まず電磁波被曝してもね、それに太刀打ちできる力が出てきますね、うん、電磁波を冷やす力が強いので、絶えず温めるっていうね対策、まあ、アイロンとか、私いつもね、これ谷口さんにいいのもらったんですよね、これ、こんな湯たんぽ、いつも最近ねバッグなんか入れて持ち歩いて、夜ねお湯はすぐ炊けるじゃない、ホテルで、で大体ここら辺に当ててね、あ、感動さんありがとうって言いながらね、大体いつも飲み会が入るもんだから、
そうですね、
ここに大体15分ぐらいして、あとね腰にこうね置いて寝るとね、ぐっすり眠れるんですよ。
よかった、役立ってる。
でずっと進めてます、皆さんこれいいよって時間もらったから説明ねしないと申し訳ないんで、特に腎臓が一番被曝の影響を受けますよ。ここ大切に温めておくとね、元に戻る力が増えるので、こう、あのホルモンの中心だからね、女性ホルモンも若返りホルモンも、こう絶えず冷やさないように温め続けるってことが電磁波対策ではすごく大事です、うん、寝るときにね、ここにこう薄、あんまりパンパツに入れるとこうかあの膨れるから、少し薄く入れてね、こうね少なめにこう引くとね、ほんと気持ちいいです、まあ、足もいいんだけど、腎臓の悪い方ね、ホルモンバランスが悪い人、ここを温めてください。もちろんアイロンもいいんだけど、なかなかこうこれ裏側って難しいから、湯たんぽがね非常に重宝するってことに気がつきましてね。
またどっかで湯入れられますもんね。
そうだから、そうなんですよ、うん、ゆったり気分でね、すごくすみません。なのでね、あの電磁波は なかなかね避けようにも避けられない場合もあるので、食べ物がね実はあの、まあ、ブロックすることもできるってことと、あと服ですね、こういうものでもかなり違うってことを知ってください。はい、じゃあね、そういうことでちょっと5分ぐらい休憩いただいてね、最後潜在意識の話をねして今日は終わりたいと思います。とりあえずね、お疲れ様でした。